嵐を鎮めるイエス。今日の福音書はこうしたタイトルでよく知られております。絵にも描かれたりしております。ガリラヤ湖の向こう岸へ船で渡ることになり、途中で突風が吹き出して嵐になりそう、嵐になった。それを恐れる弟子たち、一方何ら動じることなく船の友の方ですやすやと眠るイエス様。このコントラストから見えてまいりますのは、恐れを抱く人間と安らぐイエス様であります。恐れという感情は、それが原因が何であるにせよ、私たち経験したくはありません。失敗するんじゃないか、拒まれるんじゃないか、病気、痛みに対する恐れ、戦争や災害を怖がる恐れ、そして死に対する恐れ、私たちに恐れを抱かせるものは数限りなくございます。これから何が起こるのかわからないというこの未知であることが私たちに恐れを抱かせます。わからない、この先何が起こるかわからないので、恐れは不安とも言い表すことができます。まあ、不安が大きくなっていくとそれが恐れになる、まあ、こういうふうにも言えることでしょう。私たちはですね、自分なりにいろいろとこう想像力を働かせます。この想像力が不安を恐れへと変えていくことがございます。性格的に楽観的な人であれば、まあそのうちなんとかなるさという一言で恐れをある程度、まあ、沈めることができるかもしれませんが、そういう性格でない人、まあ、悲観的な人であるならば、恐れをさらに大きく膨らませていったりします。そしてその大きくなった恐れにしまいには耐えられないぐらいになってしまったりいたします。想像することで恐れが膨らむのであります。想像で膨らむんでありますから、その恐れというのは、まあ、実体はないんです。私たちが心の中で勝手に膨らませているだけで、心の作用であります。まあ心理的な現象というふうに言ってもいいかもしれません。ただそうは言っても、恐れが、それが何であれ、私たちをとても生きづらくしていることは確かですから、できるだけ素早く恐れを取り除きたいものであります。弟子たちを震え上がらせたのは、ガリラヤ湖を吹き抜ける突風でした。弟子たち思いました。このままだとこの船波をかぶって沈んでしまうかもしれない。最初はびっくりだったかもしれないけれども、だんだんだそれが大きくなったんです。 危険を察知して恐れへと変わっていったんであります。恐れが膨らんだんですよね。ところがそれなのにイエス様は船の友の方ですやすやと眠っていた。このイエス様の寝顔、心が落ち着いて、イエス様は平安だった、心が安らかだったことを表しているのであります。先週も説教でお話ししましたが、初孫が生まれましてですね、孫の寝顔を毎日見ております。先日は会いに行って抱っこすることもできました。赤ちゃんの寝顔を見ていると本当に癒されます。なぜなんでしょうか。私はこう思うんです。生まれたばかりの赤ちゃんは恐れを知らないからです。恐れのない平安そのものが赤ん坊の寝顔には現れていると思います。だから私たち赤ちゃんの寝顔を見て癒されるのではないでしょうか。けれどもですね、今日の福音書に出てまいります。イエス様の寝顔は赤ちゃんの寝顔とは違います。赤ちゃんの寝顔に映る平安と安らぎとは別の平安。イエス様は恐れは知っている、知っているけれど恐れに打ち勝つ平安、安らぎ、それが友で寝ているイエス様のお寝顔にあったのであります。起こされてイエス様は言いました。黙れ、静まれ。風を叱ったんです。すると風が止んで、ガリラヤ湖は波が収まり凪になった、こういうふうに書いてあります。はい、イエス様は風を支配されたのであります。自然現象を、コントロールしたと言ってもいいかもしれませんが、イエス様を一人の人間としてみなしてこれを考えますと、こんなことできるわけありませんので、たまたまじゃないかとか、マジックかなんていうことを言いたくなるわけですが、それもわかります。さて今日の旧約聖書、ヨブ記からでありました。私が大地を据えた時、お前はどこにいたのか。知っていたというなら理解していることを言ってみよう。誰がその広がりを定めたのか。知っているのか。誰がその上に秤縄を張ったのか。元井の柱はどこに沈められたのか。誰が隅の親石を置いたのか。それまで病気になって全てを失って愚痴を言い始めた人間ヨブに対して神様が圧倒的な力を持って迫りました。大地を据えてその広がりを決めたのはお前ではない、私だ。神がとても強い口調でヨブを叱り飛ばしているかのようです。大自然を作り、それを治め、コントロールしているのは神様なんだ、神なのだという宣言をここで聞くことができます。黙れ、静まれ。イエス様のこの言葉はヨブに向かって放たれた先ほどのこのヨブ記の言葉と通ずるものがありますね。神様と大地、万物の創造者と作られた 大自然、その関係がイエス様とガリラヤ湖の中にも見えてまいります。ガリラヤ湖に向かって黙れ沈まれ、こう叱り飛ばすイエス。私たちはここに神の言葉を聞くのであります。天地創造を成した主、主なる神としてのイエスをこの言葉のうちに見ることができます。神様と私たち人間との関係、それは作ってくださった創造の主と作られた私たちという関係です。この関係がヨブの言葉の中にも、そして先ほどのイエス様の言葉にもよく現れています。天地創造に触れましたので、ここで皆さん方もよくご存知の天地創造の創世記のところを思い浮かべてみたいと思うんですけど、神様は第1日目から第5の日にかけていろいろとお作りになりました。創造なさいました。植物、空の鳥、海の魚、大地の獣、ありとあらゆる生き物をお作りになった。そして最後6日目に神は人間を創造しました。神は人間を神にかたどって創造したというふうに創世記には書いてあります。神にかたどって創造した。かたどってというふうに言葉を聞くとですね、形をとっているというふうに思いますので、姿形を似せたのかというふうに考えがちですが、そうではありません。ここで使われているヘブライ語の語感はむしろ内面のことであります。内面をかたどったということであります。この神にかたどってという言葉、人間だけにあてがわれました。他の生き物たちを作るときにはこの言葉は使われていません。人間だけに向けられたんであります。ここに神様と私たち人間との特別な関係が見えてまいります。神は人間に向かって祝福の言葉を語られたのです。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物すべて支配せよ、そう言って神は天地創造を完成し、7日目に安息お休みになったのであります。神様が創造されたすべての被造物、命あるものもないものも有機物も無機物もすべてを従わせよ、すべてを支配せよ、そのようにして神様はそういうイメージを込め人間をお作りになった、そして命じたのであります。従わせよ、支配せよ、とっても強い言葉ですよね。原点のヘブライ語でも確かにそうした意味が、そうした意味を持つ単語がここでは使われております。そしてそれを文字通り受け止め解釈をしてしまったのがエデンの園を追放された後、人間が今に至るまでたどってきた歴史ではないでしょうか。資本主義経済を追求するあまり、人間は自然を自由奔放に搾取して、気がついたら環境が壊れ、自然が破壊され、今や多くの生き物が絶滅の危機に瀕しています。 取って食べるな、こう言われた、神様からこう言われた木の実を、善悪の知識の木の実を食べてしまったことから全ては始まりました。神様に背くというこの人間の罪、私たち現代社会が抱える問題の根源にはこれがあります。さて、従わせよ、支配せよと訳されたこの言葉をそのままで受け止めますと、まあそうしてきたわけでありますが、自由に使っていい、そういう意味に私たちは解釈するしたくなるわけでありますが、一番最初、最近出版された聖書協会共同訳は、ここが日本語が変わっておりました。支配せよとはなっていなくて、治めよという日本語があてがわれておりました。そして旧約聖書が書かれた原典のヘブライ語の単語をよく調べると、この単語にはですね、降りるとか下がる、そういう意味が込められた言葉であることがわかります。降りる、下がる、すなわちへり下るということですよね。ですから原典に忠実に訳していくならば、これはへり下って治めよ、こういう意味になってくるわけであります。ですから支配せよとは、力で治める独裁者のような治め方ではありません。むしろ民主的に人々の声をよく聞いて治めるということであります。人民による人民のための政治という、あのリンカーンの言葉を思い出す、それが治めるなのであります。先週から都知事選がいよいよ始まりました。これから、街角では選挙演説、そしてまた皆さん方のお住まいの近くでも宣伝カー、選挙演説カーが通って、大変にぎわしく、立候補者たちの声が聞こえると思いますが、立候補者たちは国民に向かってですね、手を振りながら、お願いします、お願いします、そう言って頭を下げて演説をするわけですが、まさにその様子を見ているとへりくだりの姿ですよね。私はへりくだって都知事になります、一応そういう体で選挙演説をしているわけでありますが、さて実際はどうでありましょうか。すべての被造物を丁寧に扱って、きちんと管理して、すべての命を守り育てなさい、それが神様が人間にお与えになった命令、治めよということであります。神様は人間にそれを期待したのです。黙れ、静まれ、この一言によってイエス様はガリラヤ湖を治めました。支配したのではありません。イエス様は水を治めたのです。怯える弟子たちに向かってイエス様は言いました。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。聖書協会共同訳、一番新しい訳の聖書ではこう書いてあります。まだ信仰がないのか、まあ、どっちでもいいと思うんですが、噛み砕くと私はこういうことだと思います。あなた方にはまだ神様への信頼がないのか、このようにイエス様は弟子たちに言ったのであります。イエスを信頼するということは、これはそのまま神を信頼するということと同じです。等しいです。全知全能の神、素粒子から宇宙に至るまで全てのもの、全ての命を作られた天地創造の神様を 信頼するということ、そして私たちの命をも作ってくださったお方でもある神様を信じるということ、イエス様を信じる、イエス様の言葉を信じるというのはそれと等しいのです。ある時イエスは弟子たちにこう言っています。私はあなた方を友と呼ぶ、あなたたちは私の友達だよ、イエス様こうおっしゃったんですね。とっても親しみがこもっていて、イエス様の優しさが伝わってくる言葉ですけれども、どうでしょう、今日の御言葉からは友達だなんてとてもとてもおこがましい、全知全能、天地創造の神、命の与え主なる神であり、黙れ沈まれと嵐を沈めるお方なのでありますから、それでもイエス様は私はあなたを友と呼ぶとおっしゃったんです。私たちを友達、こう言ってくださるのです。ここにイエス様の下へと下る姿勢がどうでしょう、見えてこないでしょうか。下へと向かい、へり下ってイエス様は私たちを治めてくださるのです。下から私たちを支え、下から私たちをご支配してくださるのです。祈りましょう。愛する主よ、今日もあなたの御言葉によってあなたが現れ、私たちに語りかけ触れてくださったことを感謝いたします。どうぞあなたを通して全てをお作りになった全知全能の神様への信頼を増すことができますように、私たちにあなた心を新たにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。